特集1、届けたい、安曇野の農産物の美味しさと心。問い合わせ、農政課、電話 71-2430。 安曇野の魅力ある農産物を生産者の気持ちとともに消費者に届ける。その良さを伝え、安曇野の魅力アップにつなげたい。市では、すべて安曇野産の食材を使った安曇野のフルコースメニューの考案や、首都圏での PR イベントなどを行い、安曇野の農産物の知名度アップに取り組んでいます。同時に、ここ安曇野で作りたいと思える環境づくりを進めることで、農家の所得向上と新たな就農者の確保を目指しています。その背景には、担い手の高齢化や担い手不足の課題があります。5年ごとに行われる統計調査の農林業センサス2022によると、市の基幹的農業従事者は、この10年、平成22年から令和2年で約 35% も減少しています。また、65歳以上の割合は 77.2% となっています。このままの状態が続くと、安曇野らしい農と暮らしが共にある風景が失われていきかねません。就農者だけでなく、家庭菜園を営む皆さんを含め、すべての生産者が安曇野で農業や農のある暮らしをしてよかったと思えることを目標に、より多くの消費者に安曇野の農産物の魅力を知ってもらう仕掛け作りを行っています。今月号では、その取り組みのうち、安曇野フルコースとあずさマルシェ、in ルミネアグリマルシェ、in ルミネアグリマルシェはローマ字表記です。あずさマルシェ、in ルミネアグリマルシェを中心に取り上げ、安曇野から届ける農産物と食の魅力を紹介します。紙面の上半分に大きな写真があります。作業場の中で男女8人がそれぞれ両手にたくさんの栗を持ち、笑顔で並んで立っています。写真終わり。1、安曇野フルコース。オール安曇野産食材で地産地消を全国へ届ける。オール安曇野産食材で作るフルコース。昨年の和食フレンチに引き続き、第3弾中華、第4弾イタリアンを考案し、お披露目会を開きました。これにより、春夏秋冬それぞれ旬の食材を使ったフルコースが揃いました。春、中華編。レシピ考案者は、安曇野の調理師会会長で、ヴィレッジ安曇野の料理長の田島修司さん。春の安曇野を代表する玉ねぎやセロリと、特産の信州サーモンやわさびが使われ、食の三原色を意識した彩り豊かなフルコースになりました。夏、イタリアン編。カシューイチゴやトウモロコシ、トマトなどの夏野菜を使ったイタリアンのフルコースは、春菜ダイニングバンピの店主、兼シェフの金井義和さんが考案。旬を大切にした家庭でも作りやすいレシピとなっています。写真、春、夏ともフルコースの料理や調理している様子など、それぞれ3枚の写真があります。写真終わり。2、身近な食卓へ身近な食材を届ける園庭マルシェ。市では認定こども園等の園庭で公園時間に合わせて地元生産者の皆さんによるマルシェを開催しています。園児と保護者に地元の農産物を PR し、地産地消を肌で感じていただく取り組みです。市ではマルシェに出店いただける生産者を募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。野菜を選んでいる親子の写真があります。3、安曇野の魅力ある農産物を首都圏に届ける。あずさマルシェ、in ルミネアグリマルシェ。in ルミネアグリマルシェはローマ字表記です。特急あずさ号で運んだ新鮮な農産物を販売する。安曇野市×あずさマルシェ in ルミネアグリマルシェを 9月8日から10日の3日間、JR 新宿駅ミライナタワー改札外で開催しました。今回は3日間で計12事業者が出展し、多くの駅利用者や買い物客で賑わいました。9日には太田市長と JA 安住地区に組合長も応援に駆けつけ、スイートコーンや長野パープルなど旬の農産物をトップセールスしました。利用者の声、昨年のマルシェで買ったスイートコーンが美味しくて、安住野の農産物のファンになりました。今回もマルシェがあると知り買いに来ました。都会の人からすると、身近にこんなに素晴らしい食がある安住野が羨ましいです。写真が3枚あります。店先に立つ、ハッピ姿の太田市長、大勢の買い物客でにぎわう店内、段ボールにぎっしり詰まったスイートコーンの写真です。フォラム、三郷の栗、皇室へ。三郷地域では、昔から皇室へ献上する栗の生産が行われています。献上栗は、特定の畑で収穫したもののうち、粒の大きさが14グラムから16グラムで、形が良いものと決まっています。小林秀樹さん、三郷小倉の自宅兼作業場では、9月26日、栗の生産者で作る和え栗の会の皆さんが、献上栗の選別を行いました。惜しくも選別されなかった栗は、地産地消にしてほしいという同会の意向で、翌日、南部学校給食センターへ届けられ、給食に栗ご飯が提供されました。選別された栗は10月1日、宮内庁へ献上され、11月23日に行われる新嘗祭で使われます。栗の選別作業の写真が2枚あります。
2-1、考案者の2人と生産者にインタビュー。安住の調理師会会長、ビレッジ安住の料理長、田島修司さん。プロフィール、10代から東京の老舗ホテル、松本東急院で腕を磨いた後、ビレッジ安住野に勤務し、2001年から料理長を務める。2018年、安住野調理師会会長に就任。田島さんの写真があります。信州サーモンの骨や玉ねぎの皮など余すことなく使い、食品ロスをなくすことをテーマにコースを考えました。また、飾り切りをふんだんに使い、味の第一印象である見た目のインパクトにもこだわり、誰でも親しめる優しい味に仕上げました。今回のメニューの一部は、季節のコースで素材を変えながら提供しています。また、幼稚園や公民館での料理教室の依頼もあり、広がりを感じています。安住野調理師会、春菜ダイニング、バンビ、金井義和さん。プロフィール、安住野や松本の和食店で修行を重ねた後、イタリアンを独学で習得。2011年、春菜ダイニングバンビを安住野にオープン。安住野調理師会会員。旬の素材を使いながら、手軽だけどちょっと贅沢なイタリアンを目指して作りました。農家の皆さんがこだわって作る多彩な野菜を使うのが本当に楽しく、地元のハーブなど新たな発見がありました。この取り組みを通して、安住野から全国へ食と農の魅力が広がっていくと嬉しいです。現在このコースを季節の野菜が楽しめる料理として、11月頃からアレンジし、提供できるように準備を進めています。安住のフルコース、パンフレット、中華編動画。フルコースの詳細やレシピが載ったパンフレットは、市ホームページ、農政課で入手できます。中華編の動画は、市公式 YouTube でご覧いただけます。イタリアン編のパンフレットは、11月以降の配布を予定しています。市ホームページの二次元コードがあります。インタビュー、安住のフルコース、地元から応援、本当の産地に、 夏秋いちご農家山田太一さん。プロフィール、20年勤めたサラリーマンを辞め安曇野へ移住。2018年から七色農園で夏秋いちごを生産。全国の菓子店などに販売。ジャムやアイスの生産も手掛けている。山田さんの写真があります。東京から移住し農園を立ち上げ、夏秋いちごを作り始めて本年で6シーズン目になります。家族に喜んでもらえる農産物の栽培をしたいと考え、全国を回っている時に安曇野の夏秋いちごに出会いました。いちごは一般的に春の作物ですが、夏に収穫できるいちごがあると知り興味を持ちました。現在4品種の夏秋いちごを作っていますが、品種ごとに異なる培地管理に苦労しています。また最近は暑い日が多いのが悩みの種ですが、毎日試行錯誤しながら喜んでいただけるものを作れるよう日々奮闘しています。私の夏秋いちごはイタリアン編で夏秋いちごとジャガイモのポタージュに使われました。いちごはデザートに使われるのだろうと思い込んでいたため、出されたメニューを見て驚きました。食べてみるといちごの酸味とジャガイモの旨味がバランスよく合っていて、夏秋いちごの特徴を生かしたメニューだと感じました。農業をしていると他の品種を作っている人と関わる機会がほとんどありません。しかし今回のフルコースで幅広い生産者の皆さんと知り合うことができ、とても有意義な時間を過ごせました。安曇野の夏秋いちごが産地としてもっと大きくなるには、まず地元の皆さんに知っていただき、応援していただけるようにならなければと思っています。今回のような企画で多くの人に知っていただくきっかけになれば嬉しく思います。そのために今後も生産者として、消費地に積極的に安曇野と農作物の魅力を PR していきたいと思います。インタビュー、あずさマルシェインルミネアグリマルシェ。手塩にかけた我が子農産物、嫁ぎ先で笑顔を作ってほしい。カシス農家平倉悦子さん。プロフィール、土地は日本の株をモットーにミーマー工房で果樹や野菜を生産。スーパーマーケットに出回らない珍しい農産物の生産に日々試行錯誤しながらチャレンジ中。平倉さんの写真があります。飲食店で働く中でサラダを彩る珍しい野菜に魅了され、それらを作りたいと農業を始めました。畑は主に私が一人で切り盛りし、現在は主力のカシスのほか、生産量は少ないですが、ブルーベリーなどの果樹や加工用トマト、サラダリーフやヘーゼルナッツなど、多種多様な作物を栽培しています。試行錯誤の日々ですが、いろいろな発見があり、楽しんでいます。収穫したカシスやブルーベリーはジャムにして販売しています。あずさマルシェには自分のジャムが都会でも売れるのか、将来的な販路拡大を目指し参加しました。当日は取れたての野菜の他にジャムを持って行きました。すると小売店のバイヤーから商談を持ちかけられたのです。それ自体は嬉しかったのですが、一方で、生食用はないの？と言われることもあり、都会では直売所で売られている新鮮な農産物のニーズが高いことも、新たな発見となりました。あずさマルシェを通して商品の売り込み方、見せ方を学んだ一方、課題も見えてきました。それは主力のカシスの生産量を増やすこと、そして料理を作る側の声を聞いて新たな野菜作りにチャレンジし、いろいろな飲食店に自分が作った農産物を提案できるようになりたいと思いました。私たち生産者は日々心を込めて農産物を育てています。結婚に例えると、出荷は嫁がせること。手塩にかけた我が子たちが 嫁ぎ先で食べる人の笑顔を作ってほしいと願っています。